君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
達人と凡人じゃ見ている世界が違うってことが実験でも明らかにされつつあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は視線計測装置を用いた手と視線の同時計測実験に挑戦。義歌大情報知能工学系、生態情報工学がご専門、福村直弘先生に聞きます。視線計測装置を用いた手と視線の同時計測実験ということで、
はい、
言葉だけ聞いていてもよくわかりませんけど、
はい、人がですね、線を描くときとかですね、うん、そういうときとか、運動をうまく上手にやるためには、うん、視覚から得ている情報ですね、目で見ている情報っていうのはとっても大事だということなんですけども、うん、それをうまくどうやってこう運動へ反映しているかということは、まだよく分かってないことが多いので、その辺の実験をやっているということになります。
視覚と運動はとっても密接な関係があるっていうのはなんとなく分かる気もしますけどね。
はい、そうですね、正確に運動を行うためには、目で、うまく自分が運動できているかなっていうのを、確認していかなきゃいけないわけですけども、確認するのには実は脳の中で結構時間がかかってしまう。目で見た情報をこ うまくいってるかなって判断して、でそれをこう運動に反映するというためには結構な時間がかかってしまうんですね。具体的には 0.1 秒か 0.2 秒ぐらい、かかると言われていて、で人間の運動は割と速い運動も多いですし、特に線を描く運動なんかはそんなに、ゆっくり描いても2秒1秒2秒とかなと思うので、それに対して 0.2 秒前の情報しか得られないとすると、じゃあどうやって、修正してるんだろうかと、ちょっと失敗したって言った時にはもう手遅れになってるわけです。
線を描く時に、
ちょっと線をこう予定よりもちょっとずれちゃったと、気づいた時にはもう
リアルタイムでこうフィードバックして処理されていくわけじゃなくて、
そうですね、
どうしてもフィードバックするのに時間が、
時間かかったし、タイムラグで、
そんなに僕らアホなんです
か。アホではないと思うんですけど、そこをうまくやってるのが賢いということですね。
気候的にはその先生おっしゃった 0.2 秒っていうのは、例えばの話なのか、それとも大概そういう時 0.2 秒、
大体それぐらいです。 0.1 から0.2 秒ぐらいという、
そういうことが分かってるわけですね。でも実際はその 0.2 秒のラグを帳消しにする何か工夫を我々はしてるってことですか。
そういうことですね。で具体的に言うと、速い運動の場合は大体、実はあんまりちゃんと見てるわけではなくて、最初にえいやと決めちゃってこのフルを置いてると、
動
かしちゃうっていうところが割と多い。でもう一つは、もっと正確にやりたいという時には、実は多分なんですけど、その自分のこの先それこそ 0.2 秒とかその先にちゃんと自分の手が届くだろうかということを予測しながら手を動かしていると。
0.2 秒ラグができるから、0.2 秒先を、
そう、先をと見て修正しながら、自分がちゃんとうまくいくだろうということを確認しながら書いているというふうに考えられています。
すごい達人ですね。
そう、だから我々はそのさっき言ったアホではなくてすごく賢いことをやっているということなんですね。
そう、今日運動って先生おっしゃいますけれども、運動神経抜群のアスリートでも、僕ら平平凡凡な人間でも同じ、
そうですね、多分その、予測するとか、その手を上手に正確に動かせるとか、その辺で多分差はあると思うんですけど、その辺の、メカニズム自体は多分おそらく同じ。
へえ、そういうことをやってるから、僕らは線がまっすぐ引けたり、丸い形が描けたりとかしてる。
そうですね、でももちろんそこで、その上手な人と、我々凡人の何か違いが見つかれば、それはとても面白いことで、僕もそれを狙っているところなんですけども、
まだ研究を始まった
ばかりで、今回も実はですね、この実験を始めた時も、書道の先生を最初にこう被験者になっていただいて、それで違いがあるかなと いうふうに、まあ、調べ始めたのが最初なんですね。でところが、まあ、ちょっと違いがあるようではっきりとは差がなかったんですね、うん。まあ、何人かですね、書道の先生と、まあ、我々普通のノーマルな人と比較しても書道の先生の中にも、普通の人と似たような感じの人もいるし、まあ、普通の人の中にも割とその上手かなという上手な人に近いタイプの動かし方がするなという人もいてですね、うん、そこがまあちょっと混在しているの でそれをもうちょっとじゃあ何が違うのかなということを調べようという実験をまあ今続けているということです。
へえ、それがその視線計測装置を用いて手と視線の同時計測実験から分かった。
はい、まあ、そういう2つなんかこう、まあ、ちょっとお見せしますかね、はい。これ最初にやった実験の結果なんですけれども、
はい、ということで今パソコンでですね、はい、あの画像を出してるんですけれども、
これその線を描くときの、視線をこれなぞるときのですね、
はい、なんかね画面にね線がなんだろう一周波数みたいな、
まあ、サイン波みたいなですね、うん、書いたんですけれども、
ピューンと
うん、これをなぞるときに、どう目の位置とペンの位置がどう動いていくかと、
これをなぞりなさいというわけなんですね。
そうですね、はいはい、でこれをこう測ると、まあ、このようにな
ぞって白いラインのところを青い棒がですねビューとなぞっていって今ゴールです
はい、ゴールです。でこの時に今見ていただいてますけど、青いのがペンの位置で緑が視線の位置なんですけど、
緑が視線の
視線目がどこを見ているかですね。
やっぱりどうしてもですねそのライン上を緑の線ではなくてなんかシミみたいなのがピョンピョンピョンピョンとドットで出ていくんですけれども、はいはい、線にはならない、
ね、線にはならないですね。このようにですね、まあ、これサッケードというんですけれども、視線がこう飛び跳ねてですね、ジャンプしながら割と速い動きなんですね。そういうふうな動き方をするんですね。
一応ねそのグニューンと曲がった線のに沿ってゆっくり出ていくような感じですね。
そうですね、うん、でもう一つはこの青いペンの位置よりも緑の視線の方が先へ先へと見ているというのが分かると思います。
もう一回やってください、はい、もうすでに青い線よりだいぶ前ですね。
そうですね、
を緑のシミがチュッチュッチュッといった後青いなぞったラインが追っかけるというような感じですね。で、
まあ、これが実はまあ最初やった実験のこの、まあ、先ほど申し上げた書道家の先生のデータだったんですね。
さすがですねもうはみ出すことなくぴったり
ぴったりと、
はい、
で、これで書道家でない人に同じ実験をやってもらったときに、うん、はい、こうしてみると、
ね、なぞるのはそんなにずれないんですけれども先生ほど上手じゃないんですが、緑のシミ視線の方がですねほぼラインと同じタイミングで進んでますね。
これはもう本当に多分この被験者はそのペンの位置を追っかけるようにですね目が動いているということなんですね。まあ、こういうちょっと違いがあって、この違いがひょっとしたらその先ほど申しましたその、まあ、線を上手に描ける人と、うん、そうでない我々の凡人との違いではないかなと思ったんですけれども、うん、でそれでまあ書道家の人にも何人か集まっていただいて、で一般の人にも何人か集まっていただいて実験をしたんですけれども、うん、具体的には、まあ、視線がペンの位置よりもどれだけ前を見ているかというのをこうデータ全体でまあ平均を取ってみて、うん、書道家の方が先を見てるかなっていうデータを取り出したかったんですけども、実はそうではなくて、うん、割ともうバラバラで被験者ごとにバラバラだと。
書道家でも同時の人もいる し平凡な人でも
先を見てる人もいると、まあその辺がまあ直接その線の上手い下手にはつながっているわけではないということはなんとなく分かってきた。
まあ、一般論として書道家は字が上手くて平凡な人はそれほどでもないっていうことを前提としてですね。
前提とするとですね。前提とするとです。はい、その
書道家でもそんなに大したことがない人がいたり、平凡な人でもすごい字の上手い人はいるとか、そういうことはまあ別として。
まあ別としてですね。
昔うちの親父が僕がまだちびっ子だった頃、僕を助手席に乗せて車を運転していて、はい、車の運転っていうのはだいぶ先の方を見るんだって言ったのを覚えてるんですけれども、で実際自分が運転するようになってそんな風に運転したら危ないんじゃないかなってちょっと思ったんですが、うん、これなんか似てますね。
まあ、そうですね、まあ、やっぱり常に予測っていうことをやっていくっていうのは、うん、まあ、人間の割と優れた人間に限らないかもしれませんけれども、
いや、うちの親父は運転の達人だったのかもしれないですね。
いや、そうですね、はい、
なるほど、こういうデータを今先生は集めていて、
あ、そうですね、
何か分かるんじゃないかと、
はい、 なんかそのコントロールの手のコントロールの仕方に、まあ、なんか違いがあるというのを、まあ、調べたいなというふうに思っています。
まあ、でも確実にその視線とその運動っていうのは何かしらこう関係があるっていうことが感じられますね。
まあそうですね、視覚から得ている情報っていうのはとっても大事な、正確に運動を行うためですよね。なのでまあそれを、まあ、遅れがあるとかいろいろその普通 の, その我々がロボットとかで考えるようなですね、そのフィードバック制御の問題と違った条件の中でうまくできているっていうところをまあ知りたいということですね。
という実験をこうやってあのデータを今集めてるんですけれども、そのデータが取れるパソコンが今ちょうど僕らの隣にありましてね、
はい、そうですね、
今日なんと僕が被験者になって体験できると
、はい、
じゃあちょっと席移りたいと思います。ということで、さっきのノートパソコンより随分でかい画面の、
はい、そうですね、
モニターの前に座ってますけれども、
はいはい、うん、これはあのタッチモニター、あのタッチディスプレイですね、一般でよくある
ぐらいの
タッチディスプレイです。
なるほど、今あの学生さんがタッチペンを持ってですね、ほーら反応するでしょっていうこれ見逃しに僕に見せてくれてるんですけれども、こんにちは。
こんにちは、丸山です。
丸山くんは福村先生のところの研究室。
はい、そうです。修士の1年生です。
修士1年生は丸山くんだけなんですか？
いや、他にあと3人で計4名です。
まあ、彼があのこの視線計測の実験を今担当してくれてますので、
うん、
まあ、無理やりですけども
すいませんね、忙しい時は。
いえいえ、全然大丈夫です。
まあ、確かにこう丸山くんが持っているペン、これはもう専用のペン。
あ、そうですね、画面に反応するようなペンとなっています。
あの丸山くんがなぞるとですね、真っ白い画面のところに黒い点があって、これがペン先を追っかけてさっきからぐるぐるぐるぐる動いてますね。
はい、そうですね、
はいはい、でこれで何をすればいいんですか？はい、
でこれでそのペンを持っていただいて、今表示されている線ですね、うん、これをなぞっていただくというのが先ほどと同じタスクになります。
はい、今白い画面の下の方にですね、弧を描いた、
そうですね、はい、
うん、お山のようなぐーっというグレーのラインが出ておりますけれども、これをこのペン先でなぞればいい。
でその時 の, あのペンの動き方とあと視線を同時に計測するというふうになっています。
うん、これはあの実験の時とペンが違うんですけれど普通に持ってばいいですか？
いや、そうです、大丈夫です。
じゃあなぞっていきたいと思います。ニューン、結構距離があります。はい、
はい、で次のが出ますので、次をもう一
度、どんどん問題が、
はい、
今度あのこうぐにゃぐにゃ感が激しくなったものですけれども、はい、いきます。あ、まあ、2問だけだったんですね。
はい、ちょっとあのショートバージョンで
30問ぐらい出てきたらどうしようかと思ったんですけれども
でもこれがまあ普通の線が全部見えている状態での実験をで、それを今度は丸山君にやってもらっているのは、うん、見えている範囲を狭めようと、まあ、そういう実験です。で その時に線を描かせるとどう変わるかということ。
今丸山くんがちょいちょいとパソコンをいじってあの難度を上げたらですね、さっきちょっと見えてたグレーのラインが黒い丸でちょっと囲まれて、その囲まれてるところを窓になってラインが見えるんですけれども、他の部分が隠されてしまいましたね。
はい、そうです。この部分しか、まあ、今だいたい直径3センチぐらいだっけ、
直径3センチ
ぐらい、それぐらいの範囲しか見えてない場合にはどういうふうに書くかということですね。
当然これペンをずらしていくとこの外側の窓も動いてくれるんですよね。
そうです動いていきます。
あとは予想しろっていうわけじゃないですね。
はい、
はい、じゃあこれも同じ要領で、
はい、そうですね、
はい、
青いところに
ペンを乗せていただいて、おお、出る出る出る出る出るので分かるんですけれども、
でこれは今ちょっとまだ見える範囲が広くなってます。
あ、そうですね、大きい丸になりました。あ、3問目、
はい、これだいぶ広いやつですね。
だいぶ広いです。いきます。ちゅ
ー、まあ、こういう具合にその見えてる量を変えてあげると、うん、まあ、視線の動きがどう変わるかという実験を、まあ、丸山君にやってもらったということです。
なんかテストって言われると気になりますけれども、緊張しますけれども、別にあのなぞってるのがはみ出したとか、あのスピードが遅いとか、そういうことをテストされてるわけじゃないですね。すっごいはみ出す人とかもいます？
あ、そうですね、やっぱ書くスピードがすごいピュッて書いちゃう人は結構はみ出したりしますね。はい、
性格も分析できそうですね。
そうですね、実はそこちょっと難、コントロールが難しい条件で、うん、あの本当は書くスピードはすごく重要で、うん、ちゃんとコントロールしなきゃいけないんですけれども、うん、 基本的に今ちょっと人任せに危険者に任せてる状態なので
なるほど、
そこはちょっと統制がなかなか難しいところですね。
こういう作業をさっきの人たちはして、はい、でコンピューターでああやって分析できるわけなんですね。
そうですね、はい、でこの結果をじゃあちょっとこちらのパソコンの方で、
あ、はい、またあのノートパソコンの方でですね、今まで実験した人たちのデータですね。
でこれあの一番最初にやっていただいた狭い、うん、あの範囲しか見えてない時のデータですね。
ちっちゃい窓でなぞった時のデータ、
はい、あの狭い範囲しか見えてませんから当然こういう条件ではやっぱりペンの位置、うん、
一生懸命先を見てはいないですね、
ないですね、うん、そういう条件で、まあ、被験者はやっぱり描くということで、う
ん、ペンの軌跡と視線の軌跡がほぼ同じです、
はい
はい、
で別の被験者のデータではもう同じようになるわけなんですね。
もう達人だろうが凡人だろうが、
まあ、これはあの一応全部凡人じゃないという普通の人なんですけれども、はい、まあ、うちの学生さんかな、大学のですね、うん、ペンの位置と、視線が、一緒に動くという形になります、
はい、
で今度はこうさっき最後にやってもらって一番広いく見えてる状態ですね、
うん、
これだ と、直径が
15センチぐらい
ですね、うん、それぐらい見えている条件ですと、
うん、
この被験者の場合はさっきと同じようにですね、割とやはりペンの位置と、
うん、窓が小さかろうが大きかろうが、
そうなんです、同じように描くという感じなんですね、うん、
はい、
で、ところがもう一人の被験者さんですね、この被験者のデータを見るとこれが割とさっき の、 あのお見せした書道家のデータと近い感じで、
は
い、
先を見て先を見るのも常にちょっと先を見るんじゃなくて、ペッと先を見てそこに線が落ちてくるとまたピッと先を見てっていう、
そうなんです、
ま、飛び方をしてますね、
まさにその通りで、目が先にポンと飛んでですね、そこにペンが追いつくとまた次へ飛ぶというですね、うん、そういうような動かし方をするんですね、う
ん、
でまあ、このようにですね、まあ、被験者によって動かし方がというかですね、その視線の動かし方が違うということがなんとなく分かっていて、
あ、
それがこう大まかに、まあ、今10人ぐらい撮ってるんですけど、大まかに半分半分ぐらいですかねであの分かれるという感じがしますね、
は
い、
窓を大きくしても同じ人と、窓を大きくするとちょっと先を見る人 と、
ちゃんと
半分半
分ぐらい、
へ、
まあ、そこでまあその先を予測しながらというところを、まあ、どうやっているのかというのをこのもうちょっと実験を加えてですね、うん、調べていきたいというふうに思っています
。なるほど。この視線というのもパソコンの方でどっかで僕らの視線を見てるわけ
ですか。あ、そうですね、パソコンのこのさっきのタッチモニターの下にですね、視線計測装置というのがついておりまして、
あのタッチパネル、ただのタッチパネルかなと思ったら下にですねバーみたいなのがついていて、そこに赤い LED みたいなのが、
はい、そうですね、
はい、3点横に並んでポンポンポン、センターとレフトとライトと並んでおりますけれども、
はい、これでその目 の、 あの黒目のところを見てですね、うん、そこからまあうまくこの計算して、あのこの画面上のどこを見ているかというのが分かるという。
この赤く光っているところがカメラってことですか。
そうですね、はい、
は
赤外の光を出してその反射光を見ていると
僕の目を見ているわけですか、
はい、そうです、はい、
であの画面のどこを見ているか、
そうです、ね、はい、
分かる。それで画像とシンクロさせて今どこを見ているのかっていうのが分かるシステムなんですね、
はい、そうですね、はい、
これが計測装置。
あ、そうです、はい、
これを使ってこれからたくさんの皆さんのご協力をいただく
そうですね、はい、
そういう実験あの学生さんとやってらっしゃるということで、ね、
はい、はい、
ちょっと僕もちょっと今日体験させていただきまして、これからどんどんデータを集めて、
そうですね、はい、
どうしても今のところ理科大生と書道家、
はい、まあそうですね、はい、
というところがユニークだなと思いますけれども、これからもどんどんこれは増やしていく。
そうですね、まあ、データがたくさんあった方があのいろいろな傾向がつかめると思いますので。
先生ではどんな結果がこう見えてくるといいなと思ってますか。
むしろなんかあまり予想しないでですね、
うん、
あの出てくる結果をあの、うん、素直に解析していきたいというのはなんとか僕は思ってますけれども、
まだ今のところ、この10人ぐらいでは。
そうですね、まだ、まあ、あのなんとなく見えてはきてますけども、あまりこうはっきりと言い切るにはちょっとまだ弱いので、
今のところ先の方を見る人もいるぞっていう
程度
ですか、ね、ところがちょっと面白いところですね、はい、ということで今日はですね、最初に紹介させていただきました視線計測装置を用いた手と視線の同時計測実験、やっと今 口にすると、あ、そういうことねって分かるところまで。
そうですか、
はい、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例。今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました福村先生の業界用語は
Eye Hand Coordination。人が運動を正確に行うためには目と手を同時にうまく強調して動かすことが必要です。これをアイハンドコーディネーションと言います。
天白の城技科大。今技科大とかいくつかの大学で留学生を増やし、学生と交流させ、日本の大学学生のグローバル化を目指していますが、留学生の日本語がうますぎて、日本文化に溶け込みすぎて、思いのほかインターナショナルな空気になっていないとか。次週10月26日の天白の城は、日本の大学で進むグローバル化の中、同じ悩みにぶち当たった大学が豊橋に集い、シンポジウムとディスカッションを開くことになった話。技科大グローバル工学教育推進機構、高島先生と坂本先生に聞きます。お楽しみに。